聖書を朗読いたします。旧約聖書ルツ記第1章19節から22節、旧約聖書の406ページになります。旧約聖書406ページ、ルツ記第1章の19節から22節まで。二人は旅を続け、ついにベツレヘムに着いた。ベツレヘムに着くと、町中が彼女たちのことで騒ぎ出し、女たちは、まあナオミではありませんかと言った。ナオミは女たちに言った。ナオミと呼ばずにマラと呼んでください。全能者が私をひどく苦しめたのです。私は満ち足りて出かけて行ったのに、主は私を身一つで返されたのです。どうして私をナオミと呼ぶのですか。主は私を痛めつけ、全能者は私に災いを下されたのです。ナオミがモアブの野から来た嫁、モアブの女ルツと一緒に帰り、ベツレヘムに着いたのは、大麦の刈り入れが始まった頃であった。もう一箇所、二章の二十節。次のページですけれども、408ページの上の段。二章二十節。ナオミは嫁に言った。その人は主に祝福されますように。主は生きている者にも死んだ者にも慈しみを惜しみませんでした。そこまでにいたします。今日の説教題を考えていまして、最初は苦い心のままにっていう題にしようかなと思いましたが、苦い心という言葉はあまり、使われませんし、馴染まないと思い、苦しむまま暖かな翼のもとへといたしました。苦い心、苦しみ、どちらにしましても、今お読みしましたナオミの言葉からです。一章二十節でナオミと呼ばず、マラと呼んでくださいというところです。また、続く、全能者が私をひどく苦しめたの苦しめたも同じ言葉です。脚注のある聖書をお持ちの方は、見ていただきますと、とても小さな字なんですけれども、マラという言葉が苦いという言葉、の意味であること、またナオミとは心よいという意味の言葉であることが書かれています。ナオミはここで、自分はナオミ、心よい存在ではなく、マラ、苦い苦しみの存在なのだ、それは全能者が私をひどく苦しめたからだと言っています。どれほどのことがあったのでしょうか。今日はこのルツ記全体を扱いたいと思っています。本当は全部を読みたいところでしたけれども、時間に限りがありますので、通読で読んできたそのところを思い出していただきながらと思いますし、まだ読んでいなかった方も、短い書ですから一気に読んでしまうことができると思いますので、ぜひお家で後で読んでみていただければと思います。今朝読み始めましたところで、彼女は今故郷ベツレヘムに帰ってきたところです。そこで自分を昔から知っている者たち、ご近所さんや幼なじみもいたかもしれません。その人たちに囲まれたときにこう言いました。 町中が騒ぎ出したと書いてあります。そしてこのまあナオミではありませんかという言葉ですが、これはまあナオミお久しぶりという言葉というよりも、あなたは本当にナオミなのと驚く言葉です。彼女をよく知っていた人たちが驚くほど見る影もなく、ナオミは変わり果てた姿になっていました。その言葉に対してナオミが反論して嘆いたのです。私のことをナオミとは呼ばないで、私はナオミではない、マラだ。それほどの苦しみが彼女を襲いました。その苦しみが一章の方に書かれています。ナオミと夫は飢饉が起こったのを機に、二人の息子を連れてベツレヘムからモアブの地に身を寄せます。そこでまず夫に先立たれます。その後頼りにしていた息子たちがそれぞれモアブの女性と結婚して10年が経ったと書いてあります。それなりの生活をし、ささやかな幸せを感じて安堵していたことでしょう。しかし二人の息子が相次いで死んでしまうのです。五節を見ますと、こうしてナオミは二人の息子と夫に先立たれたと、ナオミが遭遇した出来事がまとめられています。短い言葉ですが、彼女が抱えた喪失、絶望は計り知れません。すべてを失う経験でした。そこでナオミは帰ることにします。どこへでしょう。それは一章六節のところに書いてありますが、主がその民を顧み、人々に食物をお与えになっていることを耳にしたというふうに書いてありますが、主がその民を顧みておられるところに帰ろうと思ったのです。これは食べ物のことだけではなかったでしょう。主が顧みられているところに帰りたい。その心を抱えて、そこにしか持っていくことのできない心を、主が顧みておられるところに帰りたいと、その心を抱えて帰りたいと思ったということでしょう。その後のところは、二人の嫁との別れのやりとりが書かれています。モアブの嫁が一緒についてきても、彼女たちの安らぐ幸せにはならないということをナオミは知っていました。イスラエルにはその歴史においてモアブに対する複雑な民族感情、嫌悪とも言うべき偏見、差別がありましたから、このモアブの嫁たちがイスラエルについてきたらどんなに苦労するかということが分かっていたのです。二人の嫁のうち、ルツだけはどうしても言うことを聞かずに、ナオミはとうとう諦めて、一章十八節を見ますと、それ以上言うのはやめたというふうに書いてありますから、半ば呆れるようにして、ルツがついていくことを許したということ、そしてルツと共に、このベツレヘムに着いたというところが今日読み始めたところになります。先ほども言いましたが、ナオミは主が民を顧みておられるところに帰ろうと身を寄せます。しかしその心は深い喪失の悲しみ、苦しみ、絶望のままです。彼女は、私はナオミではなくマラなのだ。全能者が私を苦しめ、身一つにされた。この身一つというのは、空っぽという言葉です。空っぽにされた。主は全能者である この方は私を苦しめ、痛めつけ、災いを下されて、私を空っぽにした、とここで言っているのです。あまりにもという言葉のように思いますが、ある本の中で、ナオミは自分が受けた苦難について、解釈や注釈を加えず、事実だけを述べている。苦難を無理に意味付けたりして心よいとは言わず、苦しみの事実をありのままに語っている。しかもそれを神からのものとして受け止め、それに耐えている。この言葉には、彼女の神との関係のあり方、いわば信仰の態度についてハッとさせられると書かれていました。なるほどと思いました。私たちは苦難を無理に意味づけることがあるのではないでしょうか。因果応報的に何かがこの苦難を引き起こしたとか、自分のしたこれがこの苦しみを生んだのではないかとか、またある場合には本当の心を隠したまま、早々に聞き分けよく神様の与えられた試練だとか。しかしナオミは主の顧みの中で臆することなくその心を嘆いているということでしょう。彼女にとって生きるのに全てであった家族を失った、その空っぽになってしまった心、死んだも同然のその心をそのまま嘆いています。そこにはついてきたルツのことなど頭にはなく、深い孤独の中に沈み込んでいます。ある講演の中で嘆きとうめきということが語られていました。嘆きとうめき、似ているようで違う。嘆きは人に伝える言葉を持つが、うめきは言葉にならない。だからうめくときには人前ではなく一人でうめく。うめきは神に向かう、とそう語られていました。その話を聞いて私はナオミのことを思い出しました。ナオミはここで嘆いていますが、そこには比べようもないほどの言葉にならないうめきがあること、そしてそのうめきを抱え深い孤独の中で主に向かっていたのではないかと思うのです。ですから主の顧みの中に帰ってきたとはいえ、二章に入ってもナオミの心は沈んだまま、生きる気力を失っているように思われます。積極的な姿勢は何一つ見出せません。他者とも関わらず、ただ神に向かってうめくような日々を過ごしているのではないかと想像されます。ですからモアブ人の嫁ルツが落ち穂を拾いに行くと言っても、行っておいでの一言だけです。落ち穂を拾うとはユダヤ人社会にある福祉制度で、レビ記19章や申命記24章に書かれています生活困窮者、寄留者や孤児や家父、貧しい者たちを救済する制度です。ミレーの落ち穂拾いの絵画に見られる美しい情景を思い浮かべられるかもしれません。しかし調べてみますと、モアブ人であり若い女性であるルツが落ち穂を拾いに行くというのは少なくない危険があったようです。それは2章2節にあるルツ自身のどなたか親切にしてくださる人の後についてという言葉や、ルツが落ち穂を拾うことになった畑の持ち主のボアズの言葉、2章8節に召使いの女たちのそばを離れずという言葉、また9節の私はしもべたちにあなたの邪魔をしないように命じておきますという言葉も、ちょっかいを出さないように、嫌がらせをしないようにという言葉が使われていることからもわかります。ナオミもその困難さや危険は知っていたはずですが、虚しくうつろな心のままの彼女にはルツへの思いやりも忘れていたと思われます。それがナオミの状態でした。 しかしそんな心のナオミをよそにといいますか、この話の背後には働き続ける方がおられました。先ほどの講演のうめきの話には続きがありまして、今朝招きの言葉で読みました詩編12編の6節がそのうめきの話の中で紹介されていました。その時はその方がカトリック信者の方でしたから、フランシスコ解訳という訳で読まれましたけれども、その訳がとてもいい訳でした。こういう言葉です。主は仰せになる、哀れな者のすすり泣きと貧しい者のうめきのゆえに、今こそ私は立ち上がり、脅かされた者を安全なところに置こう。主は仰せになる、哀れな者のすすり泣きと貧しい者のうめきのゆえに、今こそ私は立ち上がり、脅かされた者を安全なところに置こう。うめきはそのままにはされず、神が立ち上がられると言われています。まさに主は自分からは何一つ動くことができず、すすり泣きうめくナオミの心をそのままにはされませんでした。二章三節に計らずもという言葉が出てきます。一言ですが、ここまで続く動かしがたい悲嘆のストーリーに確かな変化をもたらす兆しを与えています。続く四節のその時ボアズがやってきてという言葉も、言語ではまさにそのタイミングでボアズがという意味があり、目に見えない導きがそこにあることが表されています。そしてその背後で働かれる方がどなたか、ボアズがルツにかける言葉の中で知ることができます。二章十二節の最後の行ですけれども、あなたがその翼のもとに逃れてきたイスラエルの神主、イスラエルでは主の帰り身を表すところを主の翼のもとと表現してきました。温かさが伝わる表現です。主の翼のもと、それは一章でナオミが帰ろうと思った主が帰り見られるところ、そのところです。不思議な主の働きを見ます。このことを摂理と言います。摂理とは私たちに対する神のご計画、配慮のことです。家の中に、悲しみの中に閉じこもるしかないナオミの外で、主がなされる摂理、温かな配慮がナオミの心に変化をもたらします。ルツが落ち穂拾いで受けた特別な計らい、たくさんのものを持ち帰ったものを見て、それがボアズによるものと聞いたときに、ナオミが発した言葉が、最初に読みました二章二十節、主は生きているものにも死んだものにも慈しみを惜しみませんでしたという言葉です。これは祝福のための決まり文句という説もありますが、ナオミがこの言葉を口にしたということが大切です。彼女の手が届かないところに行ってしまった、彼女のすべてだった愛する夫と息子たちが主の慈しみの中に置かれている、主の慈しみの手の中に置かれている、そしてマラとしか思えない自分に注がれる主の慈しみを、ここで誰かから言われたのではなく、ナオミ自身が自分の心からの言葉として言っていることに大切な意味があると思います。ここに少しずつ、しかし確実に、ナオミが主の翼の下で温められ慰められていく姿を見る思いがいたします。 ナオミの変化は確かなものです。2章22節、その嫁のルツに対して思いやりの言葉が出てきます。よその畑でいじめられないようにと言葉をかけます。また3章になるともっと強い動きになります。ナオミの積極的な姿です。ルツとボアズを結びつけようとする大胆な計画がナオミによって立てられます。ハラハラドキドキの展開ですが、そこは後でゆっくりと読んでいただきたいと思います。最後に描かれるナオミの姿を見ておきたいと思います。4章の13節から17節、4章13節。こうしてボアズはルツをめとり、妻となった彼女のところに入った。主がルツを身ごもらせたので、彼女は男の子を産んだ。女たちはナオミに言った。主は讃えられますように、今日主はあなたのため家を絶やさぬ責任のある親戚を与えられました。イスラエルでその子の名が挙げられますように、その子はあなたにとって魂を生き返らせるものとなり、老年を支えるものとなるでしょう。あなたを愛する嫁、あなたにとって7人の息子に勝るあの嫁が産んだのですから。ナオミはその子を取り上げて胸に抱き、養い育てた。近所の女たちは、ナオミに男の子が生まれたと言って、その子に名をつけ、オベドと呼んだ。彼はダビデの父であるエッサイの父となった。ここにはナオミの言葉は一つも書かれていません。取り囲む女性たちの言葉です。ナオミの魂を生き返らせる者、老年を支える者が与えられたと言います。ナオミはここでもう反論することはありません。その子を取り上げて胸に抱きます。その子のぬくもりがナオミに伝わり、温めたことは確かなことです。夫と息子を失ったことは変わりませんし、埋めることのできない大きな穴があることも確かでしょう。それでもその子を抱くナオミの顔は柔らかな心よい微笑みを浮かべていることは確かなことではないでしょうか。講読で読み交わした詩編90編15節には、あなたが私たちを苦しめた日々と、私たちが災いを見た歳月に応じて私たちを喜ばせてくださいとあります。ナオミの姿を見るようです。最後に、この子はオベドと名付けられ、彼の子はエッサイ、その子はダビデという系図でルツ記は終わります。そしてこの系図は新約のマタイの福音書の系図、イエス・キリストの系図につながります。ナオミがオベドを抱く姿は、あの主イエスを抱く馬小屋につながるのです。マラの心に沈み、うめく一人の人を主は置き去りにされませんでした。立ち上がり慰めてくださいました。ナオミだけではなく、主はイエス・キリストを与え、すべてのうめく人にこの慰めを開かれました。今私たちは災害で、戦争で、貧困で、虐げで、多くの人がうめいている時代に生きています。世界や社会だけのことではありません。私が一人うめく夜があるでしょう。主はうめくものをそのままにはされません。主は立ち上がり、温め、慰めてくださいます。解釈も注釈もつけず、その心のままで主の翼のもとへ参りましょう。 主は仰せになる。哀れな者のすすり泣きと貧しい者のうめきのゆえに、今こそ私は立ち上がり、脅かされた者を安全なところに置こう。お祈りをいたします。主よ、そのままの心を抱え、あなたの翼のもとへ参ります。言葉にならないうめきをあなたは聞いて、立ち上がってくださり、働いてくださることを信じます。愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。